1、終戦から70年、語り継ごう平和の尊さ、命の大切さ。今日8月15日、日本は終戦から70年目を迎えました。日本は東京大空襲や沖縄戦、広島、長崎への原爆投下など、史上類を見ない惨事を経験し、一方ではアジア諸国などに大きな被害を残しました。新宿区内でも空襲で多くの地域が焼き尽くされて、瓦礫の街と化しました。しかし、これらの悲惨な出来事も遠い過去のものとなりつつあります。戦後生まれの区民は8割を超え、戦争を体験された方は減り続けています。平和な世界を築き上げるためには、私たち一人一人が常に平和の尊さを認識し、戦争がいかに多くの悲しみをもたらすかを語り継いでいくことが必要です。戦後70年の節目の今年、これまで以上に戦争と平和について考え、二度と引き起こしてはならない戦争の悲惨さを語り継いでいきましょう。この後、区に寄せられた戦争体験記を掲載しています。問い合わせ、総務課総務係、本庁舎3階、電話 5273-3505、ファックス 3209-9947 へ。平和を願う区民の意思をアピールするため、区役所本庁舎前に平和都市宣言版、平和の灯火、平和の泉、平和記念像、新宿中央公園西新宿 2-11 に平和の鐘、区のすべての施設に平和都市宣言版を設置しています。なお、11月中旬までの免震改修工事期間中は、区役所本庁舎の平和の泉、平和記念像、平和の灯火、平和都市宣言版に仮囲いを設置しています。新宿区平和都市宣言。世界の恒久平和は人類共通の願いである。私たちは世界で唯一の核被爆国民として、自らも戦火を受けた都市の住民として、戦争の惨禍を人々に訴えるとともに、永遠の平和を築き、この緑の地球を次の世代に引き継ぐ責務がある。国際平和年にあたり、私たちは人類の生存に深刻な脅威をもたらす、すべての国の核兵器の廃絶を全世界に訴え、世界の恒久平和の実現を心から希求し、ここに新宿区が平和都市であることを宣言する。昭和61年3月15日、新宿区。平和都市宣言30周年記念事業。国連が定めた国際平和年にあたる昭和61年、すべての国の核兵器廃絶と世界の恒久平和の実現を願って、3月15日の区成立記念日に行った新宿区平和都市宣言は、今年度で30周年を迎えます。この記念の年に戦争の悲惨さと平和の大切さを次の世代に伝えていくため、区では様々な平和関連事業を実施します。詳しくは広報新宿、新宿区ホームページ等でご案内します。平和の集い、会場新宿文化センター、28年3月21日休日から27日日曜まで、柳瀬隆と平和展、パネル展示。新宿区の名誉区民、故柳瀬隆さんの足跡や作品を通して、柳瀬さんが大切にしていた平和や正義をテーマとしたパネルを展示します。28年3月26日土曜、子ども映画会。お子さんにも楽しめる柳瀬さんの作品を上映します。28年3月27日日曜、歌い継ぐ語り継ぐ平和の大切さ、音楽や朗読を通して平和の大切さを考える時間と空間を共有します。30周年記念誌の発行、戦争の惨禍と平和の尊さを後世に語り継ぐために、戦争を知る方による体験談、世代や国籍を超えて幅広い方々からの平和へのメッセージ、被災し復興した土地の記憶としての戦跡や文化財などを掲載した記念誌を28年3月に発行します。平和のポスター展。区内学校の小学4年生から中学3年生を対象に、毎年 平和のポスターを募集しています。今年は1050点の応募があり、最優秀賞6点、優秀賞20点、優良賞38点、佳作167点を選びました。次の日程でポスター展を開催し、区役所本庁舎では最優秀賞、優秀賞、優良賞を、各特別出張所では地域の子どもたちの作品を展示します。問い合わせ、教育支援課教育活動支援係、新宿コズミックセンター4階、電話 3232-1054、 ファックス 3232-1079 へ。表、会場、日程の順に読みます。区役所本庁舎1階ロビー、8月17日月曜から28日金曜まで。特別出張所、えのき町早稲田町85、大久保 2-12-7、 落合第1、下落合 4-6-7、 落合第2、中落合 4-17-13、 柏木北新宿 2-3-7。 9月15日火曜から29日火曜まで。同じく特別出張所、四ツ谷、内藤町87、タンス町15、若松町12-6、戸塚、高田馬場2-18-1、角筈、西新宿4-33-7。10月1日木曜から15日木曜まで。時間はいずれの会場も午前8時30分から午後5時まで。土曜、日曜、祝日等を除く。火曜は午後7時まで。8月28日金曜は午後3時まで。表、終わり。平和を考える催しに参加しませんか？被爆地への平和派遣に参加した親子で組織する新宿区平和派遣の会と区の共同で、平和派遣報告会、水遁の会など様々な催しを実施しています。詳しくは広報新宿、新宿区ホームページ等でご案内しています。被爆地への平和派遣、平和の尊さについて知識を深め、平和への意識を高めていただくため、次代を担う子どもたちと保護者7組14名を広島と長崎へ各年で派遣しています。今年は8月5日から7日に広島を訪れ、原爆死没者慰霊式、平和記念式に参加したほか、平和記念資料館の見学や日巡りを行い、被爆者の体験を聞きました。今年広島へ派遣された皆さん、有坂陽さん、良二さん、西富山小6年、小林香織さん、綾さん、四ツ谷第6小4年、鈴木香織さん、康介さん、四ツ谷中2年、高木静さん、綾さん、西早稲田中1年、田村真美さん、蓮さん、大久保小6年、飛田由美子さん、直也さん、戸塚第1小4年、渡辺須磨子さん、さつきさん、落合第4小5年。平和派遣報告会、今年の平和派遣に参加した皆さんが広島で体験したことを発表します。発表後には早稲田少年少女合唱団による平和をテーマにしたコンサートがあります。日時、10月4日日曜午後1時30分から4時30分まで。共催、新宿区平和派遣の会。会場、申し込み、当日直接若松地域センター若松町12-6へ。未就学児も入場できます。問い合わせ、総務課総務係、本庁舎3階、電話 5273-3505、 ファクス 3209-9947 へ。伝えてください、あなたの戦争体験。区では広報新宿5月25日号で戦争体験記を募集しました。今回はこの募集に寄せられた文集、私たちの下落合、落合の昔を語る集い、平成18年8月1日に第1版を発行、 A4 版128ページの一部を紹介します。この文集では様々な方の体験記や、これまで心に埋もれていた思いを掲載しています。詳しくは 落合の昔を語る集い代表堀尾ファックス3954-1366へお問い合わせください。区の担当課総務課総務係本庁舎3階、電話5273-3505。下落合と私より学童疎開、下落合2丁目在住平林久仁子。国民学校1年生になった時、あの時世にどういうわけだったか、学校で給食があった。この給食のご飯は普通の家のようにお釜で炊くのではなく蒸気で蒸すからおいしいのだという先生の説明を覚えている。学校のプールの周りで飼育していたアヒルの肉を炊き込んだご飯や酒缶の骨がたくさん入った混ぜご飯など、とてもおいしかった給食が忘れられない。その後時勢が悪化し、警戒警報のサイレンでコッペパンをそそくさといただき駆け足で家に帰ったこと、サンダル下駄は駆け出せないから履いてはいけなかったことなどなど、5月の空襲で目白通りもかなり焼け、その時私たち隣組は濡れた手ぬぐいで鼻を覆い、警防団員の号令で綱につかまりながら薬王院の通称森へ避難した。小学校2年生になって私も学童疎開に行くことになった。群馬県沢郡柴根村、ここは毎年夏に赤痢の発生するところであったそうだが、そうとは知らず1年生の3人、純子ちゃん、ひろこちゃん、上栗くん、2年生3人、京子ちゃん、志郎ちゃん、私のほか数名の上級生たちは教頭先生や寮母さんたちと一緒に朝早く親たちに見送られて出発した。途中警戒警報で列車の窓から降りて避難したりもした。伊勢崎、前橋と過ぎ、目的のお寺、常楽寺は大きな利根川の堤防の近くにあった。利根川の流れは速く、互い違いに組まれている木の橋は大雨のたびに流されてしまう簡易な怖い橋だった。境内には藁で作った簡易トイレがずらっと並んでおり、不思議な光景であった。本堂での寝泊まり、朝早くの境内の掃除、その後の味噌汁の美味しかったことなどが記憶に残っている。そのうち前年の19年秋に茨城県の龍泉院5年生や西念寺3、4年生に疎開していた生徒たちが20年に入って皆群馬に合流し、それぞれお寺に散らばった。私は高橋村長さんの家に移った。高橋寮では春には八車草が、夏にはコスモスの花が辺り一面に咲いた。大きな桑の木が生い茂り、その実を食べて口の周りが真っ青になって叱られたりもした。摘草にも行った。土手に沿ってどんどん行くと数本の松があり、これを三本松と呼んでいた。時々三本松に行こうとこっそり抜け出したりもした。寮で自由な時間には食べたいものの絵を描いた。おまんじゅう、ホットケーキ、オムレツなどの絵を描いて楽しんだ。6年生の鴨さんはとても上手だった。同じ6年生の谷平さんが作詞作曲した歌、おはよう、おはよう、朝から良い天気、クワもシャベルも皆5つ、もんぺ、はちまき、しっかりと、はみんなでよく歌ったので、今でもメロディーが浮かんでくる。とうとう夏に赤痢が発生し、私も隔離病者に移された。幼いながらに死を意識した。リヤカーで運ばれた時の真っ青な空と畑から漂ってきた焚き火の匂いが忘れられない。数名の下級生が帰らぬ人となり、私も母が看病のため東京から呼ばれなければ助からなかったかもしれない。終戦前夜は前橋付近が大きな被害を受け、寮の3階の懐古部屋で夜空に上がる火の粉を見ながら一夜を過ごした。秋も深まった頃、鳩の鳴き声を耳にしながら迎えに来てくれた父の背におんぶされ東京に戻った。以上、語り継ごう平和の大切さ、命の大切さでした。2、コラム、新宿の未来のために。今日8月15日は戦後70年目の終戦記念日です。新宿区は昭和20年4月と5月の爆撃で 区内のほとんどが焼失しました。戦争を体験された方が少なくなる中、戦争がもたらす悲惨な記憶を世代を超えて受け継いでいきたいと思います。先日、鹿児島県の知覧町に特攻平和会館を訪れました。自らの命と引き換えに家族や仲間を守るために青年たちが出撃していった飛行場の跡地です。多くの人々の犠牲があって今日の平和や私たちの命が紡がれているということを再認識しました。昨今、いじめや虐待等により若者の生命が損なわれたというニュースが増えています。区には悩みを抱えた青少年の相談窓口も開設していますので、苦しい時には駆け込んできてください。そして、せっかく生まれてきた生命を大切に次の時代へとつないでいきたいと思います。本年度は新宿区平和都市宣言から30周年を迎えるにあたり、平和都市宣言30周年記念誌の発行に向けて準備を進めています。記念誌には戦争の記憶を継承するために区民の皆様の体験談や資料をお寄せいただき掲載します。そして、区民の皆様と改めて平和への思いを共有し、新宿区平和都市宣言の理念を普及してまいります。さて、新宿クリエイターズフェスタ2015が21日から始まります。地元企業の協賛と商店街の皆様のご協力のもと、官民一体となって新宿を盛り上げるイベントとして5回目を迎えました。今年も著名なアーティストの作品展やイベントをお楽しみいただけます。すでに一部のイベントが先行開催され、制作過程から公開している新宿中央公園の約50トンの砂像のゴジラも完成に近づいています。東京都健康プラザハイジアでは、中東や福島県の子どものアート作品も展示されます。その他、神楽坂、中井、市ヶ谷などでサテライト会場を設置し、区内各所でアートをお楽しみいただけます。夏休みの思い出作りにぜひ会場へお越しください。区長、吉住健一。新宿区ホームページ区長の部屋で写真日誌も公開しています。以上、コラム新宿の未来のためにでした。 3.26 年度区の ISO14001 推進結果。区では一事業者として率先して環境改善に取り組むため、 ISO14001 の認証を取得しています。電気、ガス、水などの使用量の削減を進めるとともに、環境に有益な活動を心がけ、年に一度区の環境に関する取り組みの結果を公表しています。今回は26年度の取り組み結果の概要をお知らせします。問い合わせ、環境対策課環境計画係、本庁舎7階、電話 5273-3763、 ファクス 5273-4070 へ。電気、ガス、水、ガソリン、用紙類の使用量、ゴミの排出量削減。26年度は各項目において21年度の実績から 4.0% 削減することを目標値として設定しました。電気使用量は東日本大震災に伴う節電対策の効果を踏まえて、24年度の実績から 2.0% 削減を目標値としました。電気・ガス使用量は国書による空調利用の増加などで目標を達成できませんでしたが、水・ガソリン・用紙使用量・ゴミ排出量は省エネなどの取り組みの結果、目標を達成しています。今後も目標の達成に向けて省エネ・業務の効率化等に取り組んでいきます。表・項目26年度の実績・目標値、21年度の実績から 4.0% 削減した数値の順に読みます。電気使用量3,165,2154kW/時、3,797,7155kW/時、ガス使用量3,032,264立方メートル、2,904,522立方メートル、水使用量 70万5222立方メートル、73万9477立方メートル、ガソリン使用量46374リットル、47928リットル、陽子使用量84484009枚、9066725枚、ゴミ排出量982104キログラム、103671キログラム。なお電気使用量は24年度の実績から 2.0% 削減した数値が目標値です。表終わり。良好な環境の創出を目指す活動、区有施設における太陽光発電設備の導入や地球温暖化対策を実施していることを周知する見える化看板の設置、区外3カ所の新宿の森、長野県伊那市、群馬県沼田市、東京都あきる野市の森林整備を通したカーボンオフセット事業、森林保全で増加した二酸化炭素吸収量を区内の二酸化炭素排出量から相殺する事業や環境教育に取り組んでいます。職員の取り組み、空調照明の管理を徹底するとともに、印刷物の発行数の見直し、毎週水曜金曜をノー残業デーとするなど、業務の効率化とエネルギーの有効利用に努めました。以上、 ISO14001 推進結果でした。続いて羽田空港機能強化に関する説明会。国は羽田空港の機能強化等のため、国際線の発着枠を最大で年間39000回増加した飛行経路案を提示しました。この案では午後3時から7時に南風が吹いた場合、新宿区上空も飛行経路になります。このことについて説明し、広く意見をお聞きするためにオープンハウス型、パネルによる説明と担当者への質問が可能の説明会が実施されます。詳しくは国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/ でご案内しています。日時、8月29日土曜から31日月曜午前10時から午後6時まで、31日は午前11時から午後7時まで。会場、新宿駅西口広場イベントコーナー。問い合わせ、環境対策課環境計画係、本庁舎7階、電話5273-3763へ。4、みんなのマイナンバー。マイナンバー制度って何？4、民間事業者とマイナンバー。10月から始まる社会保障税番号制度、マイナンバー制度に関する皆さんの疑問にお答えするため、連載で最新の情報などをお知らせしています。月1回掲載予定。今回は法人に付番される法人番号やマイナンバーの取り扱いについての疑問にお答えします。問い合わせ、企画制作課、本庁舎3階、電話5273-3894、ファックス5272-5500へ。法人番号とは、法人番号は会社法やその他の法令の規定により、登記所の登記簿に記録された法人、設立登記法人に付番される13桁の番号です。番号は法人のほか、税務上、給与支払い事務所などの開設届出書、内国普通法人等の設立の届出書、外国普通法人となった旨の届出書、収益事業開始の届出書、消費税課税事業者届出書を提出する団体にも付番されます。法人番号の通知方法は、法人番号は10月以降、設立登記法人は登記されている所在地へ、設立登記法人以外の法人等は、国税に関する法律に規定する届出書を提出した際に、当該届出書に記載された所在地へ、国税庁長官から書面で通知されます。民間事業者もマイナンバー、個人番号を取り扱うの？二 28年1月以降、従業員の雇用保険の手続きや給与の源泉徴収票の作成を行う際に、従業員のマイナンバーを取り扱うことになります。従業員にマイナンバーが通知されて以降、マイナンバーの取得ができますが、マイナンバーを記載した法定調書などを行政機関等に提出するときまでに取得すればよく、28年1月のマイナンバーの利用開始に合わせて取得する必要はありません。例えば、給与所得の源泉徴収票であれば、28年1月の給与支払いから適用され、中途退職者を除き、29年1月末までに提出する源泉徴収票からマイナンバーを記載する必要があります。以上、マイナンバー制度って何？でした。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。